イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
遊ばんかい。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、押し切ったな今。
いや、お疲れやで。
確かに
ね、リナリもねイベントをこなして、
はい、
ね、あの僕もちょっと大きめのイベントをこなしつつ、はい、はい、いろいろやってきましたが、
はい、はい、
というわけで、車を運転しましたイカです。
はい、主催のイベントの遊ばん会やってきましたリナリです。
はい、好きなファイナルファンタジータクティクスのキャラクターはガフガリオンです。 OK です。
あ、タクティクスむずいよね。
そう、あの
そうなんだ。
ファイナルファンタジータクティクスというゲームが昔プレイステーションでありました。これが最近リメイクされまして、まあ、今まで何回かリメイクされてるんですけど、それを新たにもう一回リメイクし直し。
なぜそんなに何回もリメイクされるの？
いや、まあ、そのまずプレステが最初に出ました、
うん、
でその次にその、ストーリー追加バージョンみたいなやつが出たんですよ、
はあは
あ、これゲームアドバンスやったかな、ファイナルファンタジー、タクティクス獅子戦争みたいなやつが、
うん、
だけど、今回もう全くその追加されたやつとか無視して、
うん、
この令和に改めてファイナルファンタジータクティクスを今のゲームの遊びやすさ的なそのユーザーインターフェースとかさ、
なるほど、
そのテンポの良さとか、フルボイス化とか、っていうのを全部した上で作り直しましたが今回出てきたんですよ。
なるほどね。
で、それをまあ買いまして、
うん、
やり始めまして、まあ、昔やってたから結構もう知ってる知識があるからサクサクできるのはできるんですけど、
うん、
やっぱりねフルボイスいいですね、うん、
てかストーリー分かってるってことやね。
ストーリーは分かってます。
じゃあもうなぞってる、
なぞってる昔やってたやつを懐かしいなって言いながらやってはいるんだけど、あの元々結構なんていうんですかね、あの名言が多いとされているストーリーでお話も面白いからやれるし、で今回フルボイス化されたことで、あの、まあ、こんなそのなんていうんですかね、テンションで喋ってたんやみたいなところとかが後から今回補完されてたり、
すごいな、ちょっとした差。
そうで声優さんの、まあ、演技の素晴らしさだったりとか、例えば、ずっとオルランド、ちっちゃいウって書いてるキャラクターがいるんですよ。
オルランド。
そう、だから俺はずっとオルランドゥって言ってたんだけど、声優さんの今回の喋、うん、ってるの聞くとオルランドって言ってるんだよ。
あ、
どう、オルランドゥじゃないんだこいつ。十何年経って初めて知ったわみたいな。
さ、
いや、まあいろいろあるよそりゃ。エヴァンゲリオンの伊佐津さんが、うん、エヴァじゃなくエヴァ。
エヴァに乗りなさい、
エヴァっていう、
シュウジ君エヴァに乗りなさい。
声優さんによって理解度がもしかしたら変わるのかもしれない、
まあそう、
うん、
いやでもまあそれがあって、まあ、声優さんも入って非常にその演技も良いっていうので、もともと好きだったそのガフガリオンというキャラクターがさらに深みが増しましたねっていうところもあるし、で結構有名な話として、
うん、
あの源氏装備と呼ばれる、うん、まあ、源氏の小手、源氏の鎧、源氏のなんとかって、そのファイナルファンタジーによく出てくる装備があるんですけど、これがあのプレイステーションの時に、
うん、
とあるデッキから盗めますと言われてて、あの表記上は 0% になるんだけども、
うん、
小数点何本以下のやつがあって、うん、0.1% から盗めるから頑張って盗もうねってファミ通に書いてたんですよ。
よくわかんないです。よくわかんないけど攻略法なのね。
攻略法としてファミ通に装備頑張ったら盗めるよって書いてあったんですけど、これ嘘だったんですよ。
嘘かい、
はい、
嘘テック、
盗めなかったんですよ。
そうなんだ、
その初代の時には、それがなんと今回のリメイクで盗めるようになりました。おめでとう。
に合わせた、
おめでとう。
なんでファミ通のガス情報
盗めるようになった、現実装備
切り捨てられてたんやね、
はい、
少数って。
いや、バグやったというか、まあ、仕様的にも見捨てたんか知らんけど、盗めなかったけど、ファミ通のせいでみんな死ぬほどそこに時間かけて、何回もリセットしまくって盗もうとしてたのができないと分かった時の絶望感が、何年越し、十何年越しにみんな、当時の中学生高校生ぐらいのプレイヤーが今救われてるんですよ。
なるほどね。
おっさんホイホイやな。
もうね、そのステージにまだたどり着いてないんですけど、行くのが楽しみすぎて。
ほんで頑張ると。
ずっとレベル上げしてるの。
あれやな、だからはぐれメタルを仲間にするのが256分の1らしい、
う
ん、
そうそうそう
そう、それと似たようなね、
試そうとした結果、うん、仲間になりませんって言われてなんでじゃいって消えてたのが、うん、今回救われてると聞いてがぜんやる気になって、なんかその一点で俺は買うことに決めました。
間違ってるな、
はい、現役装備を盗みたい。
いやー、俺はもう伝説の大河バトルまでで終わってる人間やから、
うん、そういうわけで皆さんもファイナルファンタジータクティクス買ってください。現地盗みましょう、
うん、はい、なんじゃそりゃ。
今これ収録してるのが10月14日なんですけど、はい、10月13日月曜日祝日ですね、はい、あそばん会というイベント、外売会のイベントをやってきました
、うん、はい、お疲れ様です、うんうんう
ん、はい、40サークル参加して、あとはまあ委託も17品あるっていう感じで、うんうん、はい、あのイベントだったんですけど、すごいもう盛況でした。160人来てくれて、うん、まあ、有料 の、 そのチケットと、その学生とか未就学児の無料のチケットがあるんで、その詳細は発表してないけど、あの有料チケットで買ってくれたのが115人ぐらい、
うんうん、
って感じの、はい、来場者数でした。
100人超えた、
うん、
そう、そのうち1人は俺よ。
あ、お、確かに、さん来てた。
あ、当日券買ったから。
おお、高い方です。1000円、
200円くらい足したらみたいな。
あえて当日に買ったら、
買ったらみたいな。、うん、
そうですね、どうかな。まあでもね、あのスタッフは10人ぐらいしかいなかったんですよ、全部で。
そんなもんなんや。
そうだから、その設営がやっぱ9時半からしか会場が開かなくって、うん、10時にはもう出店者入場だったから、うん、30分の間で40サークルをセッティングしないといけないのが一番大変だったかな。
確かに、うん、時間との勝負ですね、
うん、すごい広い体育館っていう、舞台がある体育館って感じだったんで、
う
ん、
あ、そうね、ホールでしたね、
うん、
そう。あ、おけいさんもね、子供連れて
来てます、うん、あ、そうそうそう、うん、あのりにょりさんが朝荷物運ぶっていうから、うん、車でブーンって子供と一緒にりょうさんと荷物を乗せて連れて行って、
はい、うん、朝一はいたんやね。
朝9時に到着して、
うん、
で、でもオープンは11時って聞くから、うん、近くの公園で2時間子供遊ばしてました、うん、子供の体力無限やった。
はい、まあ、なんかいろんな、まあ、イベントがあったんだけど、一つはあのリトルフォレストさんっていうところの、うん、はい、あの子供向けボードゲーム体験って感じで、うんうん、30分200円で、あの、うん、いろんなボードゲームが遊びますよっていうので、はい、あの巨大なキャプテンリノとかね、
そう、
うん、
うちの子もやってました、キャプテンリノ。
ありました。
あったんや。
そう、写真撮ったけどね。非常に、あとあの子供たち、自分の家にうちにキャプテンリノあるから、うん、ルールは知ってたけど、う
ん、はい、
それがデカなってる時点でまあ楽しい。まあ楽しい。
あ、デカいのやつ知らんのか。
そう、うん、っていうので楽しんでましたよ、う
ん、ね、虹色の蛇とか遊んだりもしまして、うん、そう、あの私もあの会場中は遊ばせてもらったのよ。あの、まあ、例えばシャレ神戸さんっていうところの謎カルタっていうやつとか、うん、もうずっと予約が入ってて、会場中ずっと多分回ってたと思うんだけど、ほぼほぼ、うん、
すごい。
そう、あの謎解きの団体が 2つ来ていて、うんうん、1つがシャレ神戸さんだったんだけど、その、15分とか20分ぐらいの間で、
うん、
あの1人か2人で体験する謎解き、
うんうんうん、
もうテーブルの上とホワイトボードだけで完結して、
うん、
面白かったです。はい、
それはもうコンポーネントとかじゃなくて、そのイベントだけで遊ぶ形のやつやった。
うん、まあそうやね、そのなんだ、持ち帰りとかにはできない、クッスンさんっていう人がいるんだけど、うん、シャレ神戸の人が、その人がその前に立ってくれてるからこそ遊べるゲームって感じでした。
まあ、GM ありみたいな感じ。
うん、
うん、
はいはいはい、
そうですね。とか、まあ、あのグルベ SNE さん の、うん、あのイルイランっていう、
うん、
あ、
そうなんですよ。
目の前に、
うん、おっさん水産からも出てましたけど、
おっさん水産の人間ですけど、イルイランには一瞬しか関わってない。
関わってない。畑さんが持ってきて、そのあの黒田翔吾がね、うん、あのデベロップメントしたっていう、
はい、
あのイルイランですけど、あのいろいろとルールが付け加わ
っ変わってるみたいね、
出て、
うん、
より良くなってました、
うんうんうんうん、
あのやってる最中に、おお、デベロップメントがいいねっつって
居酒屋のノリや。あんたのそれいいね、
デベロップメントだねっていうふうに言いながら、
その、ね、安田さんが来てたんで、
あ、そうなんや、
あるタイミングでは安田さんと一緒にいろいろできるタイミングもあったようなんで、うん、
確かに
すごいこと、
ね、
うん、すごい、あのイルイラン気に入ってくれてるみたいで、
うん、
すごい喜ぶ、あの笑顔でした、
ね、いやー、よかったですね、うん、だからそういうのを、まあ、ちょこちょこ遊んだりとかもしつつ、あの全然会場中はね、うん、はい、私も楽しめるイベントでした、
う
ん、
よかった。しっかり私有宅がいっぱいあって、 て、うんうん、遊びやすいし、その広々ねしてたんで、はい、あのすごい見やすかったし、
うん、もうねアンケートを取り始めたんですよ。その日中にその来場者アンケートはパンフレット裏に載せるようにしていて、うんうん、であとは出店者にも、もうその日のうちにお礼とアンケートっていう感じで送りつけたんだけど、うん、
送りつけた。
そう、そしたらなんか早速返してくれた人がいてて、うん、まあ、広いのよ、とにかく広い体育館で綺麗で天井も高いんだけど、うんうんうん、その分100人超えで入っててもちょっとスカスカになる。
ああ、
そう、あの場合があって、うん、結構ね私有宅とその、あの販売宅も離れてたんだよね、
うん、
あの余裕を持った、うん、あの通路設計してたら、そうやね、うん、そのちょっとあの離れたところを歩いちゃうのよ、ブースから。だからあのもっとギュッとした方がいいとか、逆に、ね、そうそうそう、とか、まあ、私有宅で遊ぶために来ちゃうから販売宅の方にこう人が来ない可能性があるとか、うんうん、まあ、そういう一応いろいろ問題点ありましたね。
なるほど、課題は、うん、
だまあ即売会のイベントの完全な主催ってリニより多分初めて、
即売会の方初めてだったから、
うんうん、だからやっぱりこう、ね、そういうところは出てくるかもしれんけど、
うんうん、
1回目やると2回目の話しやすくなるっていうか、うん、次来てねっていうのが、前回こうやったからみたいなのが話しやすくなるっていう、
そう、同じスタッフとかで、まあ、来年やったらより良いものになるかなって感じ。
来年もやるんすか？
来年もやりたいと思ってます、うん、
ね、僕はあの2時から行きまして、
はい、だって11時から4時までのイベントだったけど2時に来たの。
あのいろいろあって
終わりには。
いや、まあ、あの一般で入ることって少ないから、か久しぶり一般で入ったから、
うんうんうん、
あの終わり際の2時から4時ぐらいでいろいろいろいろやったりとか、
あ
の知ってるサークルさんがいっぱい、あの、ね、モブプラスさんとか来てたから、いろいろ会話しながら、うん、最後タレル君とラーメン食って帰るっていう。
そうだよね、まあ、でも大阪イベントでよく顔を見るメンバーはまあいたね、大体いました、うん、はいはいはい、出展してくれてよかったなと、
あの関西のいい感じのイベントになってたとは思います、
うん、
はい、
はい、今後も頑張っていきたいです、
はい
はい、
私はそんな遊ばん会を無視して、
はい、
あの土日にイベントをやってまして、
あ、そう、はい、手前の日でね、
はい、あの黒使いみたいなもんなんですけど、まあ、うん、カタンの、
うん、
あのカタンクラブジャパンカップっていう、はい、
カタンクラブジャパンカップ、
うん、それ CJC っていう言い方するんですけど、あのそれぞれいろんなところに九州カタンクラブさんとか北陸カタンクラブさんとか、はいはいはいはい、あの関東やったと日本カタン協会さん、
うん
うん、あのいろいろあって、そこをあの関西のね末村さんがどっと集めて、うん、チーム戦をしようよ、
はいはいはいはい、
完全招待制のクローズ会なんですけど、
なるほど、それ、まあ、元々のカタンクラブ自体はオープン会ですよね、
オープン会ですけど、は
い、それは人たちを集めるクローズ会、
そう、招待制のクローズ会っていうのを
めちゃめちゃ人集まってなかった、
結構やってて、
うんうん、
で今回、12チーム60人超えという
多い、ね、
1チーム5人ぐらい、
うん、1チーム4人以上っていうルールなんですけ
ど、
で、あの北陸と関西は人が多すぎるがゆえに2チームに分かれてました。
なるほど、
はいはいはい、なんかあのスノーの酒場っていうチームもなかった、
はい、今回ねスノーの酒場を無事僕誘致できまして、
へー、そうだったんだ。
なんかたまたまその手前でスノーさんと話するときっていうか、ね、一緒にマクドナルド食いながら話してた時期があって、
はい
はいはい、CJC やんねんでって言ったら、じゃあ行こっかなとか言って、
お
ちょっと調子悪くしてたみたいなけど、ちょっと回復したからなんか遊びに行こうみたいな、はい
は
い、
よかったね、
うん、よかった。
それで、お泊まりイベントなんですよ、
うんうんうんうん、土日のね
合宿お泊まりイベントすごい
でか、
うんうん、だってねボードゲーム大祭と、うんうん、あの今やとねあの、何だっけ九州の
ボードゲームカーニバル、
ボードゲームカーニバル
の
2つぐらいしか合宿イベントないよ、
はい、ない、
まあ、まあまあまあ、
うん、クローズ会やったら全然あるでしょ、
クローズ会、まあ、クローズお泊り会だったら、まあ、人数少なければある
やるけど、60人規模
って60人規模は確かにあんまないか、
でスマの旅館いつも借りるんですけど、うん、それっていうのが末村さんがすごいこう仲がいいから借りれるみたいな状態で、
はいはいはい、
120畳くらいの大広間のところでイベントやるっていう、で、あのもう一日中、ほんでなぜかスマの旅館さんがもう一日中真夜中3時でも遊べる状態というか、その大広間をずっと貸してくれるっていう、あの他では絶対ないっていう、
ないね、
ことをしてくれてるんで、すごい良いというか迷惑をかけているイベント。
でもその場所で夜中までずっとカタンしかやらへんねやろ。
そうよ。
怖い
怖いよ。
い怖いよ。
カタンガイたち怖いよ。い
やけどあのなんかなんてやろ、だるまさんが転んだしてましたね。
なんだこれ。
急になんかあのそういうなんかアクティブなこともやったりして、っていうので
広いからね。
で今回僕ちょっとあの、一昨年ぐらいからスタッフしてて、
うんうんうん、
ああなるほど、うん、お手伝いの立場で、
はい、もうゴリゴリのナンバー2あたりにいるんですけど、
なるほど。
ほんであのミニゲームの担当、
うんうん、
あのってことはだるまさんが転んだやってたのはイカでは、
いやあのやってるなーって思いながら別のことしてたんですけど、あのカタン大喜利とか、
はいはいはいはい、
こんなカタンは嫌だみたいな。
なるほど
なるほど。
それから、今回あの、オンリーワンクイズみたいな、
うん、
でカタンの5資源の1個を書いてもらって、
うん、あの羊とか、うん、そう、鉄とか、麦とか、
そう、それであの1チームだけ書いてあったら得点、
あー、
他の人と被らなければ、うん、
なるほど、
得点っていうのをフリップ問題して、
はいはいはい、
あの羊が1チームでしたんで、リノリが一番最初に羊って言ったことはマイナーです。
羊かなって思った
、うん、だいぶ多い羊で1あの得点取ってたのが、あといい線行きましょうみたいな感じでね、
はいはいはい、
いい線行きましょう、その子供を結構連れてきてはる感じの、
こちら OK イベント、
うん、
はい、
でスノーさんがあの2歳半の子供がいて、
お
いい感じにちょうどいい大きさ あの
ちょうどいいな
子供がいて、その子を前に連れ出して、この子の体重は何グラムでしょう。
難しいね。
難しい。2歳ならま10キロかな。
でも子供がいる人とそうじゃない人でまた話変わってくる。
分かんないよな。
そう、けど大体みんな12キロか11キロあたり書いてたから、ほんでスノーが12キロって言ってたんで大体合ってたってい
う。
あの女性の参加者も結構多かったりするんでね、うん、結構そういうのは分かりやすいのかなって、そういう感じであのバタバタしてまして、その時にあの大阪から須磨に行くっていう状態で、ちょっと車で行こういう形で、うん、レンタカ タイムズのレンタカーしたんです。
珍しい。
10年ごとにしか車乗ってないなって
。怖い怖い怖い、事故るよ。
怖いわ。
前回はね、あの男旅で乗った。
そうですね。
毎年やってる男だけ集まってる男旅で、
うん、そう、うん、イカさんの運転怖いよ。怖い。
そう、うん、めちゃくちゃ叫んでたよ今回。
叫んでた。だってその前の旅の時も、うん、なんか普通に3車線の道で両側がトラックになった時に、うん、やめろお前らやめろって言いながら乗ってたから、
普通
に全員3車線真っ直ぐ走ってるだけやのに、両側トラックいるだけでパニックになってた
から、挟むじゃねえ、針の穴に糸通すみたいな気分になるやろかいって言って。
運転手さんのパニックなんてのめちゃめちゃ怖いけど、
うん、それをずっとこうね、助手席に座ってる方にずっと文句を言ってたっていう。
怖い怖い怖い、
やばいって言いながら。
あ、じゃあ、まあ、誰か乗せたんだ、乗せて移動したの、ね、
で末村さん乗せました。
あ、はい、
それで一緒に行きまし て、
ね、移動、足がいるからね。
そう、末村さんが車得意やから俺にいろいろレクチャーしてって言いながら、うん、
なるほど、
あそこ曲がっていいのか曲がったらあかんのか、いや左行けって急に曲がるって言ったら無理って言いながら無理ですよって言いながら、
にぎやかやな。
1時間ぐらい苦労して行きましたっていう話でございました。なるほど、うん、はい、
いいですね。
いや、うん、楽しかったですね。
いいイベントで
した。いい連休でした。
はい、
はい、
というわけで、後半はゲーム紹介です。
はい、後半です。
はい、
はい、
うん、
今日は何のゲームを紹介するんですか。
遊ばん会にね、
はい、
僕も行きまして、
うん、
たまには何か買おうと。
なるほど。
なかなかね、
はい、あの
ゲームとか買わねえ人間がたまにはね、なんか買おうと思って、今回遊ばん会では、
うん、
委託のゲーム、
その
会場でブースは立ててないけど、うん、委託お願いしますっていう形のものを何個か並べてはったよね。
はい、うん、あの17作品委託のゲームがあったんやけど、
思って
たボードゲームとマーダーミステリーの2種類かな、
うんうん、
が、まあ、その委託を募集しますって言ったら1作品その3000円で、
うん、
委託してくれたのよ。
だ
から基本的には東京のゲームとか、
うん、
まあ、でも会場に参加できない大阪のサークルさんとかが、
うん、
まあ、預けてくれたんやけど、
うん、
その中の1つを買ってくれたメーカーさん、
うん、
で、で、僕もね、伊達にアブストラクトゲームのポッドキャストを別でやってるわけではないんですよ。
なるほど。
アブストラクトラボラトリー、
うん、そう、ヘッポコアブストラクトラボラトリーっていうのをやってるんですけど、
なかなか正式名称なんかや
つ、ボアテシクさんとね、ヘッポコつけんと僕がアブストラクト得意に思われる。
得意です
か？得意ではないんですよ。
好きではある。
好きでもないんですよ。
あれ
あれ、
その
怖
わかるわかる。好きな人が好きなことを喋るっていうのは偏るやん、うんうん、
まあまあまあまあまあ、まあ、
嫌いな人の方が側面から物事を見れてよく研究できるんじゃないのかっていう言い訳を、う
ん
う
ん、まあよくわかんないです
怖っそれを長いことやってんの怖
結構ね、長く2年ぐらい
やってるよね。
続けてはいるんですけど、たまにはアブストラクトゲーム買ってみようっていうのと、あのファンタジー感があって可愛らしいゲームで、キゴマっていうゲームがあったんで、あえて買ってみました。
なるほど、
はい、
今回購入させていただいたゲームは、イボークっていうアブストラクト2人対戦型ボードゲーム、完全情報、うん、有限
途中から聞こえなくなってきた何
2人、はい、ゼロサム、ゼレイは、
はい、
有限確定、はい、完全情報ゲームでございます。
なるほど、
うん、はい、EVOQっていう
ビックリマーク、
うん、ビックリマークっていう、これでイボークと呼ぶらしいんですけど、うん、まあ、作成されたところがスタジオイボークさん。
なるほど。
だから
イボークのためだけに
作られてたんですね。イボークのために存在してるんだろうと思われます。
そうですね、ツイッターアカウントもそんな感じ
です。うん、そうなんですよ。でこう、やっていくゲームなんですけど、
はい、
どういうゲームかというと、盤面がありまして、盤面はヘックスで、一辺が5の六角形、
はいはいはい、
六角形を組み合わせて六角形を作ってますね。
そう、
うん、
よくあるね、六角形のヘックスマップなんですけど、はい、あの端っことど真ん中になんか魔法陣みたいなのが書かれてて、コマっていうのが、まあ、お互い12個ずつぐらいかな、
うんうんうん、
13個かあって、基本的にはもう将棋です、
うん、
王様を取る、王様がエルフなんですよ、
うんうん、
エルフを取った方だから、エルフが取られた方の負け、
はい、
で形になりまして、それで各キャラクターがいるんですよね。あの基本キャラクターはケロベルス、ユニコーン、精霊、
おお、ファンタジーだ、
うん、が2体ずついまして、
うん、
エルフはこれをあの手番1回使えば召喚って言ったら、もう自分の周りに OK 駒が増やせれる。
そう、最初に将棋は全部の駒はずらっと並べますけど、
うん、
このゲームはそうじゃない
ん
ですよね、
うん、あの最初あのセイレーンとユニコーンが1体ずつだけしか出てないんですけど、うん、
それとエルフ
が、エルフが
ポンと真ん中
に、うん、けど召喚使えば無限というか自分の駒の分だけ出せる、
は
い、
なるほど。
で移動はそれぞれのキャラに対して移動距離っていうのがありまして、うん、あの移動力が1なら1歩、
うんうんうん、
けど精錬っていう鳥は3歩進めるんで、けど1方向に3歩まで地に進めます、
うんうん、
で攻撃なんですけど、まあ、将棋と一緒で相手に乗っかったら攻撃になるんですけど、
うん、
このゲーム各キャラに攻撃力っていうのがありまして、
はい、
うん、まあ、セイレンさん飛べるで移動力あるんですけど攻撃力1、
うんうんうん、
でケロベルスさん1歩しか動けないけど攻撃力3と。
なるほど。
で相手の攻撃力超えてないと相手の駒を取れない、
うん、まあ、
同値だと勝てない、
同値だと攻撃さえできない、
なるほど、
うんうん、もうそこに動けない、
うん、
そこに乗る条件として攻撃力が上じゃないとダメ、
うんうん、
けどそんなんやったらいつまでも倒されへんやん。
なかなかね、普通のゲームやと結構攻撃有利なことが多いですけど、
ってなるやん、
うんうん、
倒したい敵の周りに味方のキャラがいたら、うん、その攻撃力出せます。
なるほど。隣接している範囲内に自分の味方キャラがいると、
うん、
さらに強くなる、
うん、だからこうセイレーンさんの攻撃力1しかないやつも、うん、あの1個足せる、その周りにいるだけで、
うん、
その敵の周りにいるだけで、そうすると倒せるんで、だからセイレーンは何にも倒せないやん、攻撃さえもできないやんって言うけど、まあ、基本的には補助ができるみたいな、
うん、
でこの3つしかないんですよこれ、
うんうんうん、
だからもう基本的にもうだまああれですね、召喚以外はもう本当将棋です。
なるほど、
はい、
いやそんな簡単なゲームじゃない。
そう、召喚だけだったら全然まだ、うん、まだまだ将棋でええやんってなる。
そう、うん、で説明したそのマップのところにあの、うん、端っこに魔法陣みたいなのが書かれてるんですけど、うん、これワープができます、うん、
なるほど、
一歩使えば、うん、その四歩先の魔法陣のところに飛べます。
はい、
うん、すごい。
端から端はさすがにできない。
端から端はできない。その場合2歩かかる。
なるほど。
2回飛べば端っこまで行けます。で、その瞬間移動は相手がいたり、うんうん、他の駒がいると基本的にはそこに行けないんですけど、
うん、なるほど。
このゲームもう一個ファンタジー感ありますよ。合体ができます。
合体、合体はファンタジーなのか。
合体ができます。はい、例えばケルベロスとセイレーンが合体とかするとユニコーン、じゃあグリフォンになる。
グリフォン、
うん、で合体の仕方は魔法陣の上に立っているキャラのところに乗っかったら合体ができます。
乗っかったらワープして乗っかった、
ワープして乗っかったらあの合体ができます。
だから魔法陣から魔法陣に移るときにその先に合体可能なやつがいたら合体する、
う
ん、
そう、はい、でなぜか敵とも合体できる。
やば、
すごい。
なぜかこれはなんか特殊な何かが起こるんでしょうね、うん、合体するとあの、ケルベロスとセイレーニャとグリフォンになれるんで、グリフォンは移動力2の攻撃力3になるんで孤立用です。
強い
です ね、うん、最終的にあのドラゴンにもなれて、ドラゴンは攻撃力5になるんで無双できる。
強い、
まあ無双だな。
ガシガシに攻撃できます。
うん、
で、あと補助魔法として相手のキャラを取ったら、うん、あの魔法のマテリアルになぜかできて、それを魔法を売ってる間、例えばあのセイレーンさんを魔法陣に入れると、うん、あの移動力が1上がるっていう、うん、そういうあの一時的な攻撃をどちらかがするとあの、うん、魔法は消えるんですけど、
うん、
っていうルールとかもあって、まあでちょっとね、おけいさんとリアリね、
はい
やっていただいたんですけど、はい、まあ難しそう。
難しい。あの考えることが多い、
うん、
情報量が多いですね。
どうですか、OK さん、このゲーム。
あ、でもね、すごいな、考えられてるなというか、うん、すごいテストプレイめっちゃしたんやろなって感じるところがあって、
うんうん、
例えば将棋って相手の駒取ったらもうひたすら取りっぱなしで、まあ、たまに自分が打つ時もありますけど、取ったままになるんですけど、このゲームはその相手から取った駒を3つまでしか持っとけないんですよ、
うんうん、
で4つ目取ったら、まあ、どれが1個お返ししてくださいねみたいな感じになってるので、相手の駒が0個というか、まあ、エルフだけになるってことがないようになっているので、
うんうん、
あのちょっと逆転の目があるんですよね、
うんうん、
全く何もできひんやん系ってことにはならないように作られている、
うん、
確かに
っていうのが1つ、
うん、
で、さっき言ってた同値だと勝てない、
うん、
同じ値だと勝てないっていうのもうまくできてるなと思って、結局その同値ありだったら仕掛けた方勝ちなんで、
うんうん、
まあどんどんなんていうの、お互いの駒がどんどん消えていくことになるんですけど、うんうん、そうするとね、テンポが逆に悪くなるんですよね、
うんうん、
相手を倒してるからテンポいいと見せかけて、
うん、
取ってきた相手の駒で、まあ、結局どんどん自分の駒をエルフが召喚していくっていうことを次しないと次の手が打てないので、
うんうんうん、
一回お休みみたいなことをどんどんしなきゃいけなくなるので、
あ、
まあ、逆にその攻めるためにはしっかり準備がいるとかっていう形になってる方が、
うん、
なんかテンポロスがなくて遊びやすいなって感じがしたので、すごいなんか練り込まれてるなっていう気がしました、
うんうん、確かに、
うん、
あとなぜドラゴンが強い。
ドラゴン強いな。
ドラゴン作れるとね、だいぶ有利になりますね。
ドラゴンができた瞬間、リニョリさんの駒を全部食っていくこと、
十輪リニョリがね、あのこのゲームちょっとこう苦手かもぐらいの感じだったんですけど、どんな感じでした？
まあ、なんかイボークスタジオさんが、うん、あのツイッターとかに書いてるのであれば、
うん、
まあ、結構慣れですと。
慣れ、
うん、やっぱその将棋とかチェスみたいなゲームではあると思うんですけど、
うん、
まあ、慣れたらかなりこう面白いゲームなんじゃないかなっていうふうに思う。あと、うん、あの将棋とかやったら普通にその駒が裏返って強くなるみたいな、
あ、そうね、
うん、っていう効果があると思うけど、単純にそうしないで合体するっていう要素を入れたのは面白いなと思った。
なり駒がね、あのシンプルにその位置にいるんじゃなくて、こうなんか別の駒に変わるっていう、うんうん、
確かにその辺がすごい考えられてるなと思いました。結構配信とかでも遊ばれてるみたいで、
うん、
うん、楽しめそうですね。
その日本人が大好きなレベルアップ要素っていうのが、
うん、
その、ね、どんどん強く駒が強くなっていくみたいな要素もあるから、そういうの好きな人も、あのアブストラクトそんなにっていう人でも全然食いつきがいいかなっていう部分があるのと、
うん、
そのブロックは女攻撃力同じやったら攻撃できないってなってるから、基本的に守りを固めるっていうのが戦法としてできるってなると、その囲いみたいな、ね、
そうだよね、
定石とかできてくるかもしれない、
周りにブワーって出しといて
出しとくっていう方法もあるやろし、うん、だから戦略の方法がすごい、ね、ドラゴン早急作成打法みたいなの、
はいはいはい、ドラゴンアグロね、
ドラゴンアグロ
やっぱね、ドラゴンは作りたいなと思うね。でもドラゴン同じ同時ぐらいでこう作っとかないと、うん、まあ勝てないかな、
もうドラゴンできたでもう終わりぐらいの気持ちになってしまうかもしれない
まあそうね、ある程度ドラゴンがお互い作られないように
うん
立ち回るゲームかなって気がします、
うん、
けどドラゴンは2段階いるのよね、
はい、
1回
そうね、
その、1回普通に合体した後その合体したやつともう1匹足すことによりやっとドラゴンができるから、うん、ドラゴン作成のコストはめちゃめちゃ高い、
めっちゃ
大変、本当だよね、それは大変だなと思った。
だからいろんなパターンであの戦略を立てれるのかなと思うので、
うんうんうん、あと駒の視認性はすごいいいよね、この移動の、うんマークと、まあ、攻撃力っていうのがもう本当にコマの中だけで分かるし、うん、キャラクター造形アイコンも分かりやすい、
うん、そうなんかね、うん、いっぱい最初情報量多いなと思って、
うん、
あのうわこれ大丈夫かなって思ってんけど、
うん、
あの少し遊ぶだけでもう見慣れてくる、
ね
まあ、ベースになるコマが3種類しかない、エルフクラス3種類しかないし、進化するやつはちょっと大きいんですよね、
うん、
ちょっと大きくなってるから見分けがつくし、
うん、
あと羽ついてるからね、
あそうそうそうそう、うん、これとこれがくっついたら羽があるから、
うん、
ペガサスねみたいなのもちゃんと分かりやすいし、
うん、なんか軽めの木となんかしっかりしたボードなんだけど、
うん、
安いよね、これ3000円でイベント価格
で、あの半分価格が3000円でしたし、
あの入ってるよ、
さらにこの巾着袋、うん、オリジナルのちゃんとキャラの書かれた巾着袋もついてきて、
うん、
至られ尽くされさらにこんなにも宣伝して大丈夫かいぐらい宣伝しますけど、なんと爪将棋も入って爪イボーク、
爪イボーク
爪将棋ならぬ爪イボークという問題集も入ってます。これ一人で遊べる、8問入ってまして、ちゃんと回答も書いてる状態です
ごい、
こう並べてあの詰めていくのには 最短の詰め方はどれでしょうかみたいなのがついてるんで、僕も買ってみてあのあなんかすごい至れり尽くせるや
ん、うん、まあね、宣伝ついでに言うとゲームマーケット秋に出られるみたいなんで、
そう
なるほど、
はい、
ちゃんとコマ入れるためのね、コマケースというかコマ入れ、うんうん、コマトレイ、
はいはいはい、
もあの紙でちゃんとあの折りたたあの折ると作れるっていう、
うんうん、
しかもミシン目入ってる、
すごい、そうそうそう、だからもうなんかもう
やれる、色々と入れてる、
もうイボクさんさすが自分の名前つけてるだけあってこう、
うん、
やれることはやった、
確かにめちゃめちゃこうね強い宣伝とか、
うん、
いろんなおまけをつけてますね。
この一作目っていうのの気合がもうめちゃくちゃ感じられたんで、うん、僕はあの心惹かれて買いました。
素晴らしい
と思います。アブストラクト買わへん男と買いまして、うん、はい、というわけで、
はい、
今回紹介させていただいたゲームはイボークでございました。
はい、
エンディングです。
はい、
はいはい、
ボドオタのコーナーでございます。
なるほど。
ハッシュタグイカラジでつぶかれているものを読み上げるコーナーでございます。
はい。
1つ目、
タクチクゲームズマウンテンさんですかね。
はい。
はい、イカラジからヘッポカアブラボのはしごをするとすげえイカさん好きなおっさんだと思われちゃうって。
はい、
そうですね。
これは限界そう思われたくはないを含んでいる可能性。
嫌われることしたかな。
嫌われてたら聞いてはないと思うんでね。
ボドカニの時だいぶ仲良く話できたと思う。
いや、わざわざこれをつぶやいてるということはイカさんへのアピールをしてるんじゃないですか。
ああ、忘れるなよと。
なるほどね、うん、
まあ、
来年も待ってますよと。
まあ、沖縄また行きますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、
はい、続きまして、きつねうどんチャーハン定食さん、オチはないけどないかいはははの流れがすごいほっこりして皆さんの笑顔が脳内に浮かびました、うん、ありがとうイカラジフォーエバーイカラジ
なんか
やってたな、
やってましたね、
フォーエバーイカラジがちょっと不安になってる、
はい、これ我々今夕日に浮かんでます、うん、顔が
なんか、ね、夕日の中でね3人が並んで、ね、
そろそろ打ち切りになる、
あかんてそれいや、まあそういうノリがなんかナチュラルにできるところがもしかしたらね、
はい、
関西に長いってことなんかも
そうかもしれません、
はい、
はい、このような形ですね、ハッシュタグイカラジでつぶやかれてるものを読み上げさせていただきます、
うん、はい、 ちょっと宣伝します。11月3日、はい、次は、フォアシピール大阪を行います。
はい、
はい、ゲームマーケット前のね2週間前かな2週間以上前かもしれないですね、うん、はい、あの宣伝の、イベントになります。私有だけですね、あのボードゲームを遊ぶことだけができるイベントなので、次はこっちに来てください。天王寺コミュニセンターでやります。
天王寺、はい、
はい、じゃあエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノリと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今日カミでしたね。
なるほど、仕方ない。
はい、本日のお相手は
イカと
リノリと
OK でした。
いっかだー。